こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、
いやね、あのさ、ドクターウーっていうじゃん。
知らない？
ドクターウーっていうタトゥーアーティストがいるんですか、はい、LA の。
結構有名なんですか？
結構有名、結構ブランドともコラボしてて。
ほうほうほう。
そうそう、今度パリで、ブランドコラボしててさ。そう、インスタ見てたらさ、なんか、英語だから初めちょっとよくわかんない。ウィン、タトゥーみたいな感じでさ、ウィンってどういう意味だと思って見てたらさ、タトゥーが当たりますみたいな。タトゥーって当たんの？
どういうこと？掘ってもらえるって言うんですか？
そうそうそうそう。パリでドクターウーと、タトゥーを獲得しようって。
へぇー。要
は、フォローして、その、シェアしてやら、抽選で、当選者には、インスタで発表されて、その、月か太陽どちらかを選べますって、そんな気軽にタトゥーを。なんか
その、ドクターウーって方に、タトゥーアーティストってことですよね。掘ってもらうことが、もうめちゃステータスってこと。
いや、わかる。でもまあ、有名人とか、なかセレブとか掘ってるみたいなので、ちょっと、なんていうの？ LA のスタジオで掘ってもらえば知らないんだけど。でも、わかる、高いのかもしれないね。掘ってもらえるけど。
いや、絶対。
プレゼント、以下太陽しか選べないっていうさ。その、これワンピース読んでんのかな？太陽と月の
子。以下太陽ね、確かに。
そう。いや、ちょっとね、朝からびっくりして。もう、カーディガン。
あ、そんなにやに、タイムリーな話なんですか？
そうそうそうそう、ちょっと、パリ行くとき買おうかなって思った。ってたら、タトゥープレゼントってあるんだって、まあ、日付合わないし。まあ、当たんねえんだろうな、やっぱ、そんだけ。
いや、でもなんか確かに、幾何学的な、何、デザイン
って。そうそうそう。
かっこいいですね。
そう。俺だったら全然大人のタトゥーじゃない。
いや、確かに。すげえデザイン。
まあ、温泉は入れないんだろうけど、どっちにしても。
最近はね、なんか貼り付けとき入れるみたいですけど。
そうなんだ。包帯巻いとき。
それ怒られるんじゃないですか、逆に。
なんかさ、いや、そう、なんか最近フィギュアとかもさ、ロタリーみたいなくじとか多いからさ、でまさか例えばね、くじが適用される時代が来ると思う。
ね、インスタでね。抽選なんですね。
怖いよね、でもね。今そんな感じで、気楽に入れんのか。
知らない世界の話を。
知らない世界、俺も知らない世界。普通に情報共有になってた、これな。
ドクターウー、ちょっとね。ドクターウー。皆さんもぜひチェックしていただきまして。さあ、そんな中で、今日の、はい、早速ね、メインテーマに行きたいと思いますけれども、
はい、
今日はですね、ベンチャー企業というタイトルでご質問いただいておりまして、早速紹介したいと思います。行きましょう。
はい。はい。
顧問先が、シードからアーリーステージに移行するタイミングになり、VC からの出資を受けることが決まりました。
うん、
2代目の会計事務所でいわゆるデッドファイナンスの経験しかなく、所内にも知見がある人間がおらず、質問をさせてください。まずは基本的な質問になってしまいますが、会計事務所として VC との付き合い方で意識すべきことはあるのでしょうか。
うん、
うんじゃね、うんじゃね、
終わり
終わりです。
え、ああ、
ちょっと大久保先生からしたら当たり前すぎるかもしれないですけど、私もあんまりちょっとちゃんと整理できてなくてですね、改めて、シード、アーリーステージ、まあ、それで言うと、いろんな言い方ありますけど、ミドルとか、最後のレイターとか言うんですかね、シリーズ、言い方的にシリーズ A とか B とか、C、D とか言い方もしますけど、
ね、
なんかその辺ちょっと一旦整理してもらえないですかね。
ああ、でもまあ、まあ、明確な、定義というよりは、まあ大体ね、し、
うん、
まあお金集め、企業、まあシードは本当企業時点では起業して直後というか、起業前というか、まあそんなイメージで使うんだろうけど、
創業。
周りぐらいで、そう、大体、まあ、プロダクトができてとか、はいはい、っていうところが、ぐらいがアーリーなのかな。まあもうちょっと前からアーリーっていうかもしれないけど、まあそこでお金集めたりとか、まあでも、ある程度ね、プロダクトとかその、できないと、お金も集められないだろうから、うん、基本的には、うん、ある程度、なんていうの？ まあこういう方向でいきますみたいな。まあマネタイズはできてないけど、こんぐらいでいくんで、まあお金集めたいですみたいな。ありで、まあステージ A みたいなイメージが多いのかな。それから緑になってくると、まあ事業を展開してるけど、まあさらに投資をしていきたいみたいな。
その辺がシリーズ B とか言われるあたりですか、まあ
まあ、
緑と
か。そう、だいたい、まあ言い方っていうか、まあ、あれだけど、まあだいたいそうだよね。で、レイターは
上場手前。
なんで、まあ上場手前、逆に言うと。だから、ベンチャー後期みたいなイメージで、まあこの辺になると株価もそれなりに高い。高くなってるけど、まあ上がる確率も高いよね、みたいな。
うんうん。
そのイメージ。
固めの VC も入ってきたみたいな感じのイメージですね。
そうだね。銀行系とかも入ってくるんじゃないかな。やっぱ、アーリーとかだと分かんないからね、全然ね。
うん。
すごいと、思うけど、どうなんだろう、みたいな。だから、価格は低い。ただ、リスクも当然高い、みたいな。まあ、そういうバランスだよね。うん、レーターは、まあ、上がるだろうけど、まあ、逆に言うと、名前ちょっと聞いたことあるよね、ぐらいの感じが、レーターになると多いんじゃない。
なんか上場しそうだよね、そろそろみたいな匂いのタイミングです
か、ね、とか、うん、調べればなんかそれなりに出てくるみたいなのが、
うんうんうん、
まあ多いかなっていう印象はあるかな、
うん。という中で今回のご質問は、シードからアーリーステージへの移行タイミングで VC 出資が決まっている顧問先をお持ちの会計事務所2代目の先生ってことですね。
ああ、なるほどね。あ、まあ、できることないんじゃないの。いや、わかんない。いやいや。結構だから観点は変わってくるよね。で、まあ、その、基本的には、まあ、シードなのか、その、なんていうの、その、スタートアップって呼ぶのか、スモールビジネスって呼ぶのか、微妙なのか、うん、そこの境目って結構微妙じゃない、その、シード期っていうか、うん、まだ始めたばっかりで、こんなことやるんだ、みたいなところで。で、その時に、まあ、VC から調達を受けたってことはもう明確に、その、今後、まあ出口を見据えなきゃいけないっていうことになってくると思うんだけど、
うん。
まあ基本的には IPO、まあ最近 M&A も多いけど、まあその出口から逆算して企業価値つけて、そこで、まあ出資してもらうみたいな、まあそういうことになってくるって、まあいわゆるそのスモールビジネスとかを受ける創業融資とか、というのとは全然そのゲームの仕方が違う。
初めからそのゴール設定として出口を、うん、まあ、大体の場合って話でしょうけども、上場 IPO か、うん、まあ、大型の MA をセットするっていうパターンって感じになるとですね。
まあ基本 IPO でダメでも MA みたいな、なんかそんなのが多い気がする。
はいはい、確かに。そうですね。
まあそうなるとそこでどう価値出すかっていうことになってくるんで。
うんうんうん。
まあ例えばその、なんだろうな。まあいかに株価つけるかっていう方向になってくるわけじゃない。
まあそうです
ね。ARR とか MRR どう伸ばすかとか。そうなってくると、この突っ込むところの、お金突っ込まないと伸びないよね。広告打ったり人を入れたりっていうので、要するに赤字であってもその、なんていうの、例えばその、まあサブスクとかであれば指標になりやすいんだけど、MRR とかが、まあ、高い方が株価がつくからっていう理由で、要は税務会計だとやっぱ赤字じゃんってなるんだけど、
うんうんうん、
そこと全然違う価値観で突っ走るっていう、のがあるので、ここはね、結構その、まあ、できることないって言ったら失礼だけど、まあ、全然違うと思った方がいいよね。はい、ただ、その、デッドの可能性があるなら、やっぱり全然違わないというか、難しいんだけど、その、とはいえ、金融機関はもう最近その、ベンチャー企業への投資みたいなのを、スタートアップとかするけど、やっぱりその、シードには出さない傾向はやっぱあるし、
うん、
まあ、あ、ごめんなさい。シードの場合は、だから、お金も入ってないんで、基本的には創業融資枠だよね。ほぼ。そうすると、やっぱり、今まで通りの、その、調達資本というか、まあ、自分で集めてきたお金と、で、創業融資を得るんだけど、まあ、ここはもう満額貼っておくべきだと思うし、で、その後、今度 VC が入ってくるタイミングまで赤字にするかどうかみたいなのが、多分ちょっと難しいところで、
ああ、
要するに、プロパー融資が出る可能性がある中で、まあ、粉飾じゃない中でも、やっぱりちょっと積極的に、なんていうのかな、ソフトウェアの開発費とか、資産計上が、まあ、できるもの 会計上、そう取り扱って問題ないような、まあその、税務会計上はね。っていうのは、そういう決算を組んでおいて、まあ銀行との付き合いをちゃんと頭に入れておくと。で、今度 VC 入ってきた段階では、まあこう攻めなきゃいけないと思うんで、まあ当然赤字決算になってくる可能性が高いのかな。まあそうなると金融機関ついてこないんだけど、ただ VC が入ってるっていう理由でついてくる金融機関もあるっていう、要はそのベンチャー投資、ベンチャー融資みたいな。ただその場合にストックオプション付けさせろとか、まあその銀行が持ってるファンドみたいなところが、投資するのが前提みたいなケースも出てくるんで、まあこの辺がかなりややこしい。
いや、銀行側も融資の利率での儲けという以外もちゃんと狙って出してくるみたいな感じ
ですね。だから融資の方のベンチャー投資は相当高いと思う。
はいはい。
5%とか。だからそこで引き寄っちゃうんだ。
そんな利率なんです
か？だけど、基本的に債務超過、まあ、ベンチャー投資入ってれば債務超過じゃないかもしれないけど、まあ、赤字を垂れ流しているような状態だから、まあ、逆に言えばね、アコムより安く貸してくれるんだから、得だろうって俺は思うんだけど、だって、
あ
だって 5% で貸す、ね、債務超過の会社に。俺、無知のスタッフに言うけどさ、いや、高いと思います。じゃあ、お前貸せよ。いや、貸せばね、5% で貸さねえだろって安いもんじゃねえかっていう、よくわかんない
ああ、そういうこと。感覚を教えるために。
感覚を。でも、高いとはいえさ、ね、お金なきゃ潰れちゃうわけだから、まあそういう意味で併用していくケースがあるんだけど、うん、どうしても、調達コストって意味では、エクイティの方が絶対高くなると。上場するならね、もちろん。
調達コストが高くなるっていう意味はどういう意味ですか？
要するに、後々株価に、株価が、それなりについてくるときに、もちろん株渡してるわけだから、まあその、リスクも、当然その投資なんでリスクも高いけど、見返りも高いっていうので、VC は出してくるわけだから、
うんうん
うん、特にうまくいってるケースは、なるべくエクイティじゃなくて、レッドで、っていう方に、まあ、考えるべき。その、ただ、この PL 思考だと、やっぱり、どうしてもその、金利が高くなるってことに目が行きがちだけど、
ああ。
まあ、それよりも、その、ベースとなってる、集めてる資本が、IPO で大化けするときに、より多くをファンドに持っていかれてしまうっていうことがデメリットだって普通常考えるべき。
まあそうですよね。
ベンチャー経営者としてはね。
所有権が薄い、少ないと、自分の。
そうそう。だからここが、おそらく、会計事務所と、ベンチャー系、スタートアップ系の経営者とのズレが大きくなる。
ああ、明確にここに価値観のズレが出ちゃうとこなのか。いや、それは普通ですよっていう VC 側と、会計事務所からすると。そう
そうそう、結局、会計事務所からしたらどうやって株価出すのっていうのは分かってないから、いわゆるその税務上の株価算定とかしかやらないわけじゃない、うん、別に悪いわけじゃなくて、そういうもんだから。だからその VC が算定するとか、いう株価ってまた別だから。まあ、逆に言うと、もしその踏み込んだ話がしたいんだったら、そこは逆に教えてもらって、まあ、どういう評価を、特に VC 入ってきてるから、どういう株価算定で、要は何をもって評価されてこういう金額なのかっていうところが、まあ、理解できてれば、例えばその月次やっていく中での見るべきポイントみたいな KPI とかも分かってくるわけだと思うんで、そうするとその PL の底じゃなくて、みたいなところのその契約本数なのか、契約単価なのか、うん、継続率なのか、みたいなところが話ができてくると、よりその経営者に入っていけるし、まあ、次の、ラウンドで、また集めたいっていう時に、じゃあそのまでに数字どんぐらい伸ばしましょうみたいな目標設定も、いわゆるその、経営計画だ、みたいな世界観じゃないから。だからやっぱりデッドが引きたいっていう思いもあるんだよ。だから、その両方あって、デッドが、の方が、調達コスト低いって分かってるから、だけど、決算書悪いから引けないみたいな。
この
ジレンマがあって、で、今は逆にスタートアップ系の、そういうデッドでの結構高利な金貸しとか、MRR の何ヶ月分貸しますみたいな、まあそういうサービスもあったりとか、まあ銀行系でも、そういうの強いところが出てきたりとか、まあいろんなサービスがあるんで、ここは結構目光らせてっていうか、まあその、まあでもその、IPO 向かっていくぐらいになって、そのスタートアップの人たちって割と、
その中で、
詳しいから、まあいろいろ聞いて調べてとかでもいいと思うよ。別にその専門なわけじゃないからね。
うんうんうん、
だからそこに合うのに会計、ヒールどうしたらいい、まあ、ヒールどうしたらって言い方変だけど、決算どう迎えていくのがいいとか、まあ投資ももちろんアクセルも踏めるけど抑えることもできるわけだから、逆に資金繰りの問題とかはこっち側がちゃんと見れるわけだと思うんだよね。 そうそう、さすがに資金繰りもあるんで、集められないならこうしないと潰れますよみたいな話も、まあ一方で出てくる。まあそんな感覚でやればいいのかなと。
なるほどですね。まあ激しく、なんか財務コンサル寄りにちょっとシフトしなきゃいけないフェーズになっちゃうって感じのところもあるんですかね、言い方変えると。
ただ、そうだね。だけど、まあ別に教えてもらうって意味でやれば勉強にもなるし、まあ次のね、あれにも適用できるし、またこれ再生になるとどうやって VC から安く買うのみたいな。そんな、契約外で安く買うかみたいな話もあるんだけど、それはまた別の機会。
まあ、ということで、やっぱり出口が変わってくると、戦い方も変わるし、考え方のベースとなる価値観も変わるので、いろいろ変更していかなきゃいけないということですね。まあ、ということで、一旦今日はね、基本の質問というふうに言ってくださいましたので、これを踏まえて、またなんか踏み込んだ質問ありましたら、ぜひいただけたらと思います。ということで、終わりましょう。ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。